エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
そろそろハロウィンの時期が間もなくとなっておりますけれども、
また来ますね。
今年は渋谷の街は飲酒禁止みたいですよ。
おお、そうなんだ。
酒を売らないんだそうです。
それ、まあそう、それで根本的な解決になるんですかね。
どうなんでしょうかね。まあその場で飲んで暴れるみたいなのはちょっとは減るでしょうけどね。
なるほど。
まあ約束を破る店も出てくるでしょうからね。
それは売れるもんね。
ねえ。居酒屋で飲んでから出てくるみたいなことになったら同じですからね。
一緒だよね。そうそう。うん、それはさすがにね、うまくコントロールできないだろうね。
ねえ。だって、飲んだ後に交通事故を起こしましたみたいな人はいくらでも言いますからね。
ああ、そうだね。
うん。同じことですよね。
そうだ。
うん。
参加する気はなかったけど飲んじゃって、みたいなのあるよね。結果参加してるみたいな。
飲んだら参加する気になっちゃって。
そう。多いですよ、うん、そういう人はね。
いくらでも雰囲気に流されることはあるでしょうね。
はい。
まあ、そんな昨今でございますけれども。
はい。
そちらはいかがお過ごしですか？
昨日ですね、ハッピーターンの、明太味かな？を食べたんですよ。
そんなあるんだ。
うん。まあ、期間限定なんですけど、うん、まあ、美味しいなと思って食べてたんですけど、
はい、
そこでふと気づいたのは、
はい、
じゃあ俺がいつも食べてるのは何味なんだっていうことに気づいたんですよ。
おお。
で、表記はないんですよね。
何味とは書いてない。
ハッピーターン味なんですよね。
ああ、そういうことか。
それってすごいですよね。もう、要は、一つの味覚のジャンルをもう確立しました、私たちはってことで。
カレー味みたいなもんですよね。
そういうことだよね。一つのジャンルだと。うん、俺、結構お菓子としては、なかなか偉いんじゃないですか。他は例えばチョコ味とかさ、ポテトチップスだって何味か書いてありますよね、必ず。
薄塩だ、コンソメだ、書いてありますもんね。
書いてあるよね、必ずね。うん、そこまで、超有名なポテトチップブランドだったとしても、うん、例えばプリングルス味はまだないですよね。
そうね、いくらサワークリームオニオンが有名になったとはいえね。
とかね。なので、ちょっとそ
うい
う意味では結構すごい地位を確立してるなと思ったんですよ。
はいはい。
で、あと、それで言われると、その、ガリガリ君もさ、
はあ、
オリジナルはあれ、ソーダ味とか書いてあるけどさ、
はあ、
ソーダ味ってないだろうと。もうあれはガリガリ君味なんだよね。
ああ、まあ想像する中ではそうだね。
だからあれはもう、一つの味覚として、いいんじゃないかと。うん、
まあ、ガリガリ君は微妙だな。
他あるかな？やっぱソーダ味な
の。ガリガリ君はだって、ブルーハワイでしょ。もう多分元はあれだもんね。
完全に色で引っ張られてるよね、あれは、ね。味はないんだね、多分。
まあ。
ただ甘いだけ。
甘、ちょっと酸っぱいぐらいかな。
だからまあ、そういう意味では一つのジャンルなので、だからよくハッピーターンパウダーがなんかこう、うん、
はいはい。
売られたりしてるわけですよね。
幸せの白い粉ですよね。
危ないな、うん、いや、正直あれはね、いわゆる食育の観点から最も危険なものですよね。
そうですね。
すべての味をあれで統一してくるっていう。
これでいいじゃんっていう感じ
で、ね。そう、
うん
世の中この粉があればいいんだみたいな、
ね。もう全部これかけちゃえばいいじゃんっていうね。
魔法の粉があるよ。
そうですよ。もうトーストにもかけますよ。
あれやっぱ禁止になるんですか、そのうち。
そうですね。単品で売ってはいけないっていう。
そう。
うん。
ねえ、なんか、なんていうのかな、結構豊かな、そんなにお金をかけずに、なんか豊かな食生活が送れそうじゃないですか、あれがあると。
ああ、食生活がいくら貧しくても。
そう、うん、だからそういう危険な、なんか、やっぱり、危険な薬品の感じがしますね。まあ、それはまあ、褒めているっていうことでもあるんですよね。
そうなんだけどね。美味しいと言ってるんですけどね。
そうなんです。美味しすぎるのが問題だと。
う
ん、
そうね。
ま
あでも早い話があれは旨味調味料と油と塩です。
うん、だからやっぱそうなんだよね。
うん。
そのバランスが良いよ。
バランスがよろしい。多分だからお米に油かけて旨味調味料と塩で混ぜたらあんな感じの味になるんじゃないかな。
でもやっぱし本家は違うんじゃないですか。絶対真似してると思うんだよね。他もやっぱりあんだけのもんだからさ。
ああ、そうね。近い味付けのスナックはできないかなと。
ハッピーターン味とか書いちゃうみたいな。もう認めたことになるよね。
再現しましたっていう。
そう。完全に認めたねっていう負けを。
そうだね、うん。もうこれでいいですっていうね。
そう。まあ、あとはあれですよね。ガリガリ君ハッピーターン味が出るかもしれない。
それやりかねないよね、
うん。
うん。
粉をどう再現するんだみたいな。
粉っぽさをね。うん。
むせるみたいな。
むせちゃう感じのやつをどう再現してくるかっていうのが見物ですよね。 表面にまぶしてくる可能性があるよね。
そうそうそう。うん、いやー、結構危険なコラボだね。
危険だよね。コーンスープから迷ってるからね。
うんうんうん。
うん。あの路線がまだもうないとは言い切れないからね。
次は手を出すかもしれません。
知れないですよ。
うん。
今はまだメロンで住んでますけどね。
そうね。まあだから、それ、まあだからラーメンとかカレーはまだないからね。
いや、どうでしょうね。卵焼きあるからね。
ああ、そうなるとさ、あれだよね。有名ラーメン店コラボシリーズが今後続く可能性がありますよね。中本とかね、なんかね。
さすがに子供が食えないのはまずいよね。
かそうか、
うん。せめて一風堂ぐらいで。
でも北極ってなんか再現できてるじゃんみたいな。ああ
カップ麺にはなってますからね。
冷たくて辛いジャンルは今んとこあんまないから。
それは冷やし担々麺ですよね。
まあ、そう。アイスほど冷たくないでしょ。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグは、#ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
10月8日、共同通信。スタンプ盗んだ疑い、男を逮捕。神奈川県警横須賀署は8日、横須賀市内で開催している漫画ワンピースのスタンプラリーで使うスタンプ1個を盗んだとして、窃盗容疑で容疑者48歳を逮捕しました。
うん、
商店街にある11種類のスタンプを集めて応募すると、抽選でキャラクターが描かれたオリジナルスカジャンが当たるキャンペーン中でした。容疑者はスカジャンが欲しくてたくさん応募するために盗んだと容疑を認めているということです。9月の3日から6日までの間に逮捕容疑の1個を含む計6個のスタンプが百貨店や観光案内所から盗まれていて、容疑者宅で全てが見つかったということです。
それ何、もう自分でバシバシ押して送ると。
そうだね、あの巡るのがだるいんでっていう。
めだってそれやろうともできるわけでしょ？
できますよ、いくらでも。
だよね。
うん。
まあ、それによって要は他の人が応募できないから。
そうですね。
倍率はすごいことになるのか。
そう。他人を蹴落とすってことですよね。
はぁ、あ。いやいやいや。ってことはさ、その後さ、
はい。
あの、応募が来たらお前が犯人だってことはバレますよ。ないんだから、物が。
ないのに来てるってことはね。
うん、
うん。うん。お前しかいねえだろって話だもんね。
そうだよね。うん、そこは気づかなかったのかな。
気づかなかったんでしょうね。俺だけが送ってるっていうことになるはずだっていうことには分かんなかったんでしょうね。
これで当たらないってどういうことだろう。おかしい。何かがおかしいって。
こんなに送っているのに。
そうそうそう。ああ、まあ、そこまでしてほしく、なんか、その罪を犯すんだったらさ、
はい、
おそらくその当たった後ヤフオクに出るじゃないですか、誰かが。
そうだね。
やっぱりそこはお金払ってでもそれを買った方がね、
うん、
犯罪をやるよりかは
いい、ね。盗みをやるよりはまだ転売、ギリギリの線ですけどね。どっちも許せないことには変わりはないですけども。
うん、
まだこれね、あの、そのスタンプを押す台紙が、
うん、
なんか買ったらとかじゃないんですよ、これ。
行けばいいの？
あの、ダウンロードして印刷するみたいな。
ああ。
うん。
じゃあ、別にいくらでも誰でもできるわけですね。
いくらでもできちゃうんですよ。そういうハードルの低さもあって、じゃあ、あとはスタンプがあればいいんだな、と。いう感じなのかなと思いましたね。
あれじゃないですか。主肉を隠せばよかったんじゃない？みんながどうにもこう薄いとか押せない現象がいっぱい出て。
はいはい。
邪魔にはなりますよね。
そうか。
妨害できる。
ハンコじゃなくて主肉の方を特殊にするっていう手があるね。
そうそう。それいいかもしれないね。
タレコミいただきました。アマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月9日、産経新聞。アゲオのひょっこり犯、再逮捕。
おぉ。
突然、乗用車の前に飛び出して、運転手に急ブレーキを踏ませて、怪我を負わせたとして、上尾署は8日、傷害の疑いで容疑者32歳を再逮捕しました。
うん、
容疑を認めているということです。
うん、
容疑者は9月18日に暴行の疑いで逮捕されていました。再逮捕容疑は8月の21日の夕方、路上で自転車を走行中に後ろから進行してきた乗用車の前にわざと飛び出して進行を妨害。運転手に急ブレーキを踏ませて、怪我を負わせたとしています。
うん、
県警では、容疑者が対向車線などに突然飛び出す危険行為を繰り返すことから、お笑い芸人ひょっこり犯を引き合いに、あげおのひょっこり犯などと呼んでいたということです。
またネーミングがね。
まあちょっと見た目っぽいんですけどね、この人ね。
ああ、そうなんだ。うん、
なんかぬぼっとした感じでね。
ああ。
うん。なんかこれ映像もあるんですけど、うん、
はい、
確かにいきなり出てくるんですよ。うん、これ危ないなっていうのが、まあ見てわかる感じですね。
でもこれって、惹かれるリスクもあるわけでしょ？
そうですよ、もちろん。
その辺は的確なのかな？
なんだろうね。
ギリギリ。
分かってて飛び出してんのかな？
だから、結構なリスクを負って何をしてるんだって感じだよね。
そうだよね。うん、面白くもないもんね、別にね。
うん、
完璧なモノマネだったりしたらまだね。
ああ。
車運転してたら、マジでひょっこりはん出てきたっていう。
あ、それが投稿されるのを狙ってる。
誰かが YouTube に上げるのを待っていたと。
そうそうそうそうそう。
気の長い話だね。うん、そういうことか。
そう。
誰かが YouTube に上げて音楽もつけてくれるのを待ってたと。
そう。俺は素材だ、コンテンツだってことね。
そうね。フリー素材だってことね。
あとででもなんか要求してきそうで嫌だよね。金品。それ怖いですね。
お前の動画がバズったのは俺ありきだろうと。
そうそうそう。
うん。ひいては何割よこせって話になる
からね。コンテンツ料払えと。
はいはい。出演料だと。
うん。
10月9日、テレ朝ニュース。消防隊員を脅迫か、男を逮捕。石川県河北市で消火作業を手伝ってもらった消防隊員を包丁で脅したとして、公務執行妨害の疑いで54歳の男が逮捕されました。警察の調べによると、8日朝に容疑者が自宅の横の倉庫でゴミを燃やしていたところ、通行人から119番通報がありました。消防隊員が駆けつけて、火は間もなく消し止められましたが、その際、容疑者が消火作業を手伝ってもらった消防隊員に対し、包丁を向けたことから警察が逮捕しました。容疑者は、消防隊員に帰ってほしくて包丁を持ち出して脅しました、と供述していて、容疑を認めているということです。
まだ、火は、要は、別に火事じゃないってことだよね、本人曰く。
まあそうですね。自分的にはただゴミを処理していただけだと。
それを消すなんてと。
そうか。ああ、せっかく種火がついたのにと。
これから焼き芋の、ちょうどあれだったのにと。適温だったのにと。
中にアルミホイルに包まれた、さつまいもがね。
それを消されたら、それは怒りますよね。
仕込んでいたのにってことか。
うーん、
ああ、そうかそうか。帰ってくんないともう一回着火できないじゃないかと。
そうなんですよ。
そういうことか。でももう多分水浸しだと思うけどね。
あ、でも、包丁はないよね。
包丁はね、いくらさつまいもを切るためだったかもしれないけどね。
あくまでもそこにこだわって。言い訳するって。まあでも、包丁を向けたところで放水されると終わりですけど、
ね。そうだね。ついでにね。
制圧されますよ、ね。
テロ的な扱いでね。タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月11日、北海道新聞。業務妨害容疑で男を逮捕。うん、入社後の採用期間中に依願退職した会社に自分の血液が入ったポリ袋や注射針を郵送して業務を妨害したとして、警視庁綾瀬署は11日までに威力業務妨害の疑いで容疑者24歳を逮捕しました。署によると容疑者は2017年の春、大阪に本社がある AV 機器メーカーに入社しましたが、居眠りなどが相次いで採用期間中に依願退職しました。辞めさせられて悔しかった。どうして自分が辛い気持ちにならなければいけないのか、などと供述し、容疑を認めているということです。署では、正式採用されずに逆恨みしたとみて、動機を調べているということです。
いや、そう、血液なんか取ったのかな？
自分で抜いたのかね、これ。
恐ろしいね。
相当な恨みですよね。
いや、だから注射針メーカーとかに就職すればよかった、ね。なかなかそんなできないでしょ、自分で。
そうだね。
大量に。
うん、そんな覚悟はなかなかできないですよ、ね。
うん。
か、日本赤十字ですよね。うん、
そうだね。
うん。献血関連っていうのがいいかもしれないね。
うん。
うん。
まあ一瞬なんか映画ガタカかと思いましたけどね。
ああ
。血液送って何するんだみたいな。
誰になりすますのかと。
それでもう一回就職を試みたみたいな。
ああ。逆だよね。送ってもらわないと。 抽象できないもんね。
そうだね。だから、本人の血液じゃないかもしれないよ。
あ、そうか。
超優秀な人のこれは血液で。
これでわかるだろう。
そう、これでもう一回就職させてくれ。
この DNA を調べてくれと。
そうそうそう。そんなハイテクメーカーじゃないんだけど、うちは。
うちはただのビデオメーカーなんだけどっていう。うん、オーディオとか作ってますみたいなね。とこですから。
いや、本当にね、遺伝子検査会社とかにこれやれば、
うん、
なんて優秀だったんだ、みたいな。
念のため調べてみたかっていう。
そうそうそう。副社長でどうだみたいなね。
あ、いきなりね。
いきなり。
うん。将来性があるってことが。
そうそう。
10月12日、AFP。冷凍イノシシで事故の偽装が発覚。
うん、
イタリアのサルディーニャ島で乗っていた車がイノシシに追突されたと男2人が訴え出ましたが、警察は冷凍イノシシを使った偽装事故とみて捜査しています。男らはイノシシと衝突したと主張して地元の自治体に損害賠償を請求しようとしていました。しかし事故で死んだはずのイノシシの喉がかき切られていたことから捜査員が不審に思い獣医師を呼びました。医師の見聞でこのイノシシの内臓が凍っていることが判明。イノシシは事前に殺されて冷凍庫に保管された後計画的に事故現場に置かれた可能性が浮上しました。容疑者の男らは高額の罰金と少なくとも1年の禁錮刑に直面しているということです。
おー。冷凍の刑だね。
ああ。
1年間の冷凍の刑だよね。
コールドスリープの刑に処すっていうね。
うんうん、いや、これそんなのでお金が取れるのかね、自治体にさ。
取れると思ったのかね、お前らがちゃんとイノシシを駆除していないからだと。
しかもさ、飛び出したじゃなくて追突ってさ。
ああ。
おかしいよね。あんまりないよね。
どうだろうね。イノシシいるところに突っ込んじゃったと。
イノシシの方が早いわけだよね。車よりもね。
ああ、まあ場合によっては
、ね。追突されるんだから。
どう、追突ってのは後ろから来たってことですか？
急ブレーキかけてあんたが悪いみたいな。
ああ、なるほど。
おかしいな、これ、貴重だよね。まあだから前をぶつけるとちょっと車が痛むから後ろにしたのかな。
ああ、そういうことか。ダメージが少ない方を選んでるわけだね。
いやー、そうだよ。
ああ、そういうことか。
でも、まあ、ちょっとつ猛進っていうぐらいだから、後ろからでも来るのかもしれないけど。
逃げたら追っかけてくるっていう、
ね。そうそうそうそう。
犬的なやつだ。
まあ、でも、これ、冷凍イノシシを作ることの大変さっていうのがわからないんですけど、結構大変なんじゃないかと思うんだけど。
大変だよね。
うん。うん、
でも、ほら、イタリアだから、これ、ジビエ料理が。
ああ。
盛んですからね。
ジビエの店主かもしれないね。
あ、
ジビエ店主。
レストランがうまくいかないんで。
うん。
うん、このイノシシで一儲けできないかと。
そうそうそうそう。それぐらいならちょっと考えられますけどね。
ナイスアイディアだと思ったんだけどね。
うんうん。
うまい料理作る方がなんぼかマシだったね。
ちょっとこれはやりすぎでしたね。
やりすぎですよね。下手すると次は焼き鳥店とかがね。
鳥を。もう羽ない鳥だけど、これ。冷凍とはいえ。
10月15日、共同通信。カーシェアリングで無断売却か。個人が所有する車を別の人に貸す個人間カーシェアリングで、貸し出した外国車が売却されたり返却されなかったりするトラブルが大阪市内で相次いでいることが15日関係者への取材で分かりました。利用者から提示された運転免許証は偽造の可能性があり、車の貸し主から被害届を受理した大阪府警が詐欺などの疑いで捜査しています。個人間カーシェアリングは高級車や外国車が多く貸し出されているのが特徴で、近年人気が高まっているということです。まあ、ドコモがやっている D カーシェアのサービスだったということですね。
お
で、勝手に売っちゃうと。すごいね。
まあ、だからこそ個人間は難しいですよね。
難しいですよね、やっぱね。
業者があれば、その業者が間に責任を取ることもあるでしょうけど。
そうですね。
これはね。
これはね、本当に Uber とかと同じですもんね。
自分たちに全部責任が来るから安いんだよとかね。
そういうことですよね。
もう取り分が高いんだよってことだから。リスクはもうしょうがないでしょう。
その責任感が差額ですよっていうね。
そうなんだよね。だから自衛しなきゃダメですよね。要はその。
あ、そうだね。
例えば車を貸し出すけども、
うん、
トランクに暇なおじいちゃんを乗せておくとかね。 身内でやると。で、なんか、売られそうになったら、おいと。何やってんだ、お前。と
トラックが出てくる
って。出てくる。これなら、そんなにお金もかからず、
ね。そうだね。貸してはいるもんね、ちゃんとね。
そうそうそう。
乗ってないとは言ってないからね。
監視システムがうちはついてますから
ね。うん。カメラ代わりのおじいちゃんがね。
うん、そう。うん、それぐらいしないとちょっと安心できないね。
そうね。うん。うん、確かにそのね、ドコモがやってるかどうかは別として、自分の車が他人に乗られるっていうのは不安でもあるからね。
うん。と思うんだけどね。
誰か見ててほしいもんね。
そうそうそうそう。
うん。逐一トランシーバーで、こう、おじいちゃんが連絡するんだよね。甲州街道に入りました。
そうそうそう。なんかトランクからブツブツ言ってるな、みたいな。
なんだ
気になるな。
ふがふが言ってるけど。10月15日、CNN。ビキニ着用の観光客を逮捕。フィリピンの観光地ボラカイ島で、このほど露出の多いビキニを着ていた台湾の観光客が逮捕され罰金を課されました。女性は交際相手の男性と観光に訪れていて、ホテルの従業員から不適切な水着だと注意されたものの、そのまま身につけ続けたということです。地元の当局者は、二人はホテルの管理者から着用をやめるように言われましたが、芸術の一形式だと主張したと明らかにしています。翌日、女性は別の紐ビキニを着てビーチに行ったところを逮捕されました。警察の報道官によると、エロチックな格好をしたとして罰金2500ペソ、約5200円を課されたということです。
いや、それ、だいぶなんでしょうね。写真とかないのかな？
写真はないですね。そういうマグショットがあったら見たいんですけどね。
いや、でも、多分ですけど。
はい。
多分、あれですよね。インスタとかやってるよね、多分。
ああ、なるほどね。
見せたがりなんだから。
なるほど、なるほど、
うん。
自撮り用だ。
うん。
うん。
まあ、でも、捕まるぐらいだから、もう、要は、裸なんでしょうね。
まあ、ほぼほぼ。
紐、本当にロープ。
ロープね。うん。一部だけちょっと結び目があるぐらいのね。そんな感じだったんでしょうね。
せめて貝殻にしてくださいとかね。そうでしょうね。
ここで、貝殻で結んでくださいと。
そうそうそうそう。
紐だけだとアウトですよってことですよね。
しかも芸術だと言い切ってるから、やっぱかなりこの主張がありますよね。
そうだよね。昔のね、ギリシャローマ時代みたいな、彫刻家よみたいな格好だったのかもしれないね。こういうのはあれなんだろうね。だからその時の司法とかが何が猥褻かを決めるわけじゃないですか。
まあ、これはでも現行犯だから、その時の警察官とかだよね。
でもフィリピンは一応三権分立してるでしょ。
うん。
だ逮捕まではとりあえずするわけですけど。
その後ですよね。
その後これが罪になるかどうかは別問題ですもんね、本当は。でも罰金食らってるのか。
だからでもこれ、ホテルが呼んだけどさ、警察を。
うん、
来た警察官が、オッケーっていう人だと困るよね。俺的にはこれぐらいをちょうどいいと思います、みたいな。
いいと思います。むしろありですっていうね。そうだね。警察が腐り切ってたらそういうこともあるもんね。いくらでもポーズ取りますよってことだよ。
いや、そういう意味では、魅力的かどうかって採用き、基準があるよね、これ。
ああ、そうか。そこでズキュンと来たかどうか
って。そうなんだよ。正直これはまずいなって見たくないなと思うから罰金なわけですから。
カチンと来たんだろうね。
そうね。
てめえっていうね。
お前はダメだっていう感じ。
10月15日、石川テレビ。ショッピングセンターで窃盗、女を逮捕、
うん。
石川県のショッピングセンターで陳列されているパックから魚の切り身を盗んだ女、37歳が逮捕されました。調べによると女は去年1月、ショッピングセンターで子供服や魚の切り身など約5万円分を盗んだ疑いです。魚の切り身は5切れ以上で、すべてパックから取り出していて、店内にはパックだけが残されていたということです。調べに対し間違いないと容疑を認めているということです。
パック置いてこ方が目立たない。ってなるもんね。
明らかに中身がないぞっていうね。
パックごと投げればそれはそれでなんかこう、 うん、売れたのかなっていう風になりますけど。
発覚が遅れますけどね。
まあでも逆にそうか。それごといけば、その見つかった時も、
うん、
いや、これは持ってきたものですと。
あ、
この魚は。まあ、証拠はないよ。ないじゃないよね。
どこの魚かはわからないだろうと。そうか、そうか、うん。この切り身はぬいぐるみみたいなもんだってことだよね。
私が可愛がっている切り身です。切り身ちゃんですっていう。
ああ。違う、その、酒だけどねっていうね。うん。これはちょっと、某三両とは関係がないですよっていうことですよね。うん。リアル切り身ちゃんですけどね。
そう。
うん。
だから、ねえ、そうなるとちょっと。
まあ、その場で食べなかっただけマシですよね。タレコミいただきました。ケンタンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月17日、CNN。ローマ法王朝、電子ロザリオを発売。
うん。
ローマ法王朝は16日、10月のロザリオ月間に合わせて、スマートフォンのアプリと連動して操作する電子ロザリオを発表しました。製品名は、Click to Pray、e ロザリーと命名しています。
うん。
電子ロザリオは、ブレスレットのように手首にはめて、アプリを使って操作。カトリック教徒が祈りを捧げる際の十字を切る仕草をするとロザリオが起動。ユーザーが祈りを始めると進捗状況が表示され、完了するごとに継続状況が記録されるということです。今回のプロジェクトはローマ法王が推進する祈りの世界ネットワークの一環で、教会の伝統と世界の最先端技術を組み合わせることで、ネットや IT を使いこなす2000年代に大人になったミレニアル世代や、90年代中頃から2000年代中頃に生まれたジェネレーション Z 時代への布教推進を図るものです。ロザリオは110ドル、約1万2000円で販売されるということです。で、10月23日、IT メディア。ローマ法王朝のスマートロザリオに脆弱性。ローマ法王朝の販売するスマートロザリオにメールアドレスや電話番号、身長、体重などの個人データを簡単に盗まれてしまう脆弱性が存在するとセキュリティ企業が指摘しています。このロザリオは十字架と10個の玉を備えたロザリオでスマートフォンと連動して祈りのやり方をサポートしますが、それだけではなくて活動量計としての役割も果たすという。いうことなんですよね。なので、そのためにいろいろと入力するやつが漏れると。
ああ、いらないよね、それ。活動量は。なんか、別にそれの祈りでさ、カロリー消費とかは考えなくていいでしょ。回数とかなのかな。
めっちゃ十字切るっていう。
そんなの、例えばね、今の30キロカロリーですみたいになってて、あと50万回やらないとダメだみたいになります
ね。祈りまくらないとね。昼に食べたハンバーガー1個分にも満たないっていう、ね。
ならないよ。
うん。まあでもほら、ロザリオとフィットビットってのはやっぱ相性悪いじゃないですか。ね、アップルウォッチとロザリオみたいな。
そういうことか。そういうのはちょっとダメだから。
だから左手が重いよみたいな。ことになるんで、一緒にまとめた方がいいんじゃないかと。
なるほど。
いうことで作ったんじゃないかな。
まあ、なんかこう、
やっぱほら、朝起きて何時に祈ってるよねってのが分かる方がいいじゃないですか。
ああ。祈りメーターみたいな。
そうそうそうそう。何時に祈り始めて何分間祈りましたっていうのが、こう進捗が出るらしいですから。
なるほど。
うん。その関係で、ま、いろいろと付け加えたんでしょうね。
まだまだルーキーだね、みたいな。コメントとか出てくる。マエストロと呼びたいみたいな、そういうのが出てくるでしょう、
ね。祈りまくるとね。
祈りがもう、うますぎて。
いやでもなんかほら最近、この、タレコミにもあったんですけど、
はい。
あの、宗教系が IT にすり寄る感じが多いじゃないですか。
ああ、そうですね。
うん。なんかアンドロイド観音ってのもあるらしいですよ。うん。
まあ、逆に言うとそういうのがないと、うん、結局その、思想とかではなく、
はいはい。
若者がまず、つまずくってことだよね。
あ、そうだね。
いや、もう電子のものしか読んだことないのに、本はなんだ紙の本はみたいになっちゃうと。
はいはいはいはい。
もう入らないじゃなくなっちゃうので。
そうか。
とりあえず、まずそういうとこは全部整備して、
うん。
ってことなんでしょうけどね。
そうだね。だから、なんかこう、生まれた時から iPad みたいな世代じゃないですか。
うんうんうん。
だからそうすると、こう、世の中の不思議みたいなことを思わないんだろうね。科学的に育っちゃうから。
そうね。
そこに入り込むにはっていうことなのかもしれないね。
うん、まあだから結局デジタルじゃないなんて信じられないみたいな。宗教云々の前にみたいなね。
なるほどね。
教義の前にってこと、
ね、前に前に。 キリストのプログラム言語は何ですかっていうね。
そうなんだよね。いやー、これからプログラミングとかやね、必修になっちゃうと。
ねえ。
こうなりますよ。
ますます、こう、宗教みたいなものから離れていくんじゃないかっていう危惧があるんだろうね。
あー、そういうことか。
般若心経も YouTube にどんどん上げなきゃダメなんだよ。うんね、まあ、やっぱそう、テクノ法要とか、やっぱそういうのを繋ぎ止める役割がきっとあるんだろうね。
確かにね。
うん。やっぱだからコラボですよ、コラボ。
そうね。
これレディーガガとクリスチャンみたいなさ、組み合わせがあるじゃないですか。
ああ、そうかそうか。
アンダーワールドと般若心経みたいな。
確かに。それはいいかもしれないね。
10月17日、KSB 瀬戸内海放送。学校に侵入、現金など盗んだ疑いで男を逮捕。
うん、
香川県の高等専門学校に侵入して現金と大量の学生証を盗んだとして元在学生の男が逮捕されました、
うん、
警察によると容疑者22歳は去年3月当時通っていた高等専門学校のキャンパスに侵入し執務室から現金22万円と学生証185枚を盗んだ疑いです、
うん、
容疑を認めているということです。何するつもりだったんでしょうかね。
学生証ってみんなが持ってるものじゃなくて、うん、その学校側が管理しているやつってことなのか。
これね、時期が肝だと思うんですよ。
はあ、
盗みに入ったのは去年3月なんです。
ああ、これから配るやつってこと。
そう、入学式の直前なんですよ。
ああ。
まあ、そういう時だったから学生証があったんだと思うんだよね。
入学は認めんってことだね。俺が面接するにと。OB の俺から言わせれば。
お前らみんな不合格だと。
全員ダメだと。もうあれだね。俺の代で止めとけと。
あ、そうか。
最後の卒業生でいいよ。そういうメッセージが込められてるんじゃないですか。
なるほどね。当時通っていた高専だからね。
そう。
うん。最後の卒業生として、花道を飾るために。
そう。
うん。ここで打ち止めだと。
そう。
何のメリットがあるんだ？
わかんないけどね。まあ、ちょっとあれじゃないですか。危機感を覚えたんじゃないですか。
はい、なんですか？
いや、優秀だな、今の奴らは。
ああ。
これは困ったと。
ああ、そうか。
うん。入学なんか認めちゃいかんと。
俺の築き上げてきた記録が全部塗り替えられると。
そうそう
。うん。
ロボットなんとかとかね。あるじゃないですか。なる
ほど
ね。
はいはいはいはい。俺が最後の高専ロボコンの出場者だと。
そうそうそうそう。
いうことにしたいっていうことが。
そう。
うん。ロボットを頑張った方がいいんじゃないかな。うん。そういう風に歴史に残った方がいいね。
ちょっと後ろ向きだったね、これはね。
そうだね。タレコミいただきました。トッキーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月18日、中京テレビニュース。うん、医療品などを汚す、消防士長を停職処分。
うん。
名古屋市消防局の男性消防士長55歳が酔った勢いで医療用品店の中で用を足して商品を汚したとして18日付で停職2ヶ月の懲戒処分を受けました。市によると消防士長は今年6月同僚と酒を飲んだ帰宅途中に医療品店の店内で用を足して商品を汚したとして逮捕されその後不起訴処分になっています、
うん、
市長は何も覚えていない気づいたら警察官に囲まれていたと話していて店内で汚した商品などについてはすべてすでに弁償したということです。
まああれでしょうね。職長かーとか言ってこう、じゃーってと主張してみるしかないよね。
そうだね。
うーん。
言い訳をするならね。
まあ
この辺が真っ赤に燃えているんだと。
やっぱこれだからやっぱり職業病ですよね。
そうだね。
炎に見えたんですと。
赤いものが見えるとね。実際はただの赤いトライバル柄なんだけどね。
そう。ファイアーマークは全部危険ってことで。
全部それに見えたっていうことだ
ね。まあだからこれ小ならいいけど大だとちょっと理由の付け方がまたね。
言い訳にならないもんねそれね。
まあ砂かけて消すっていうのもありますからね。そっちだ。
か、シャバシャバかですよね。
それはちょっと、一個前の居酒屋を疑った方がいいですけどね。何食べたんだって。鳥の生のやつかみたいな、そういうね。
あ、危ない。
危ない感じですよ、ね。
それも指導するのはお前らの仕事じゃないのかっていうね。違うのか。
保健所じゃないですか、
大丈夫。保健
所じゃないからね。はい、うん。食べる方は大丈夫。
消防士長はカンピロバクターに疎いっていう。
まあ、これでもね、覚えてないって言ってますけどね。
まあ、相当泥酔してたんでしょうね。
うん。
気づいたら警察官に囲まれていたと。 記憶があるのはそこからですっていうことだよね。
それがちょっとね、何のきっかけなんだそれはって感じですけど。
あなたはあんま酒飲まないから記憶なくさないじゃないですか。
うん、
私はなんか、あの、記憶なくした経験は一回あるんですよ。
はあ。
本当にいつの間にかなんですよね。
じゃあその間にあなたも、
そう。
ションベンを撒き散らしてるかもしれない。
タレコミいただきました。アマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月18日、共同通信。女性巡査長が拳銃置き忘れ、停職処分。
うん。
兵庫県の JR 相生駅のトイレで、9月に拳銃を置き忘れた県警の20代女性巡査長が、性風俗店でアルバイトをしていたことが18日、捜査関係者への取材で分かりました。
うん、
県警は同日、警察の信用と品位を損なうと判断し、拳銃の問題と合わせて停職1ヶ月の懲戒処分としました。
うん、
巡査長は依願退職したということです。
うん、
捜査関係者によると、鉄道警察隊に所属していた巡査長は、9月の29日の午後、実弾入りの拳銃や手錠を装着したベルトを女子トイレの個室のフックに引っ掛けて置き忘れに気がつかずに勤務に戻っていました。約1時間20分後、女性の利用客が見つけて駅に届けていました。その後の県警の内部調査などで性風俗店のバイトが判明したということです。
すごいですね。
うっかりですよね。うん、
でもあのベルトなかったらさ、落ち着かないよね、はい、普通。
だいぶ重さが違います
ね。だいぶさ、
うん。鉄の塊がなくなってるわけですからね。
すごいよね。
ねえ、腰が軽いわと。
うん。
これなら今夜の客も何倍も取れるわと。
そうかもしれない。そっちもまただからやっぱり。でもこれさ、
はい、
こう。ちょっと夢が膨らむぜみたいな人もいるよね。要は本物の警官がいる可能性があると。
まあね、
この店はすごい店だねと。
このイメクラはと。
そうそうそう。なんと本物の手錠を使ってるらしいよっていう。
取れなくなっちゃうから危ないね。うん。なんでこんなに牢屋プレイが充実しているのかと。
そうそうそうそう。
うん。なぜなら本物がいるからですよって話かな。
すごいよね、これ。
すごいね。
鉄道警察か。
そうですね。
じゃあ、やっぱり、痴漢プレイなんかも、イメクラはやってたんじゃないですかね、これね。
止めに来た警察官をさらに痴漢する
プレイ、ね。そうそうそうそう。すごいプレイだね、これは。
背徳感の高いやつをね。
すごいね、これ。相当な、マニア度で。やってたんじゃないですかね。
相当なマニアだよね。
うん。
そいつはね、多分ちょっと張り込んだ方がいいと思うね。
これ張り込みでしたって言うしかないよね。
あ、なるほどね。
おとり捜査です。
おとりに入ってたんですと。
そう。
うん。
こういうとこに来るやつをマークして捕まえるんですと。
そうだ、ここで目星をつけていたと。
そうそうそうそう。
うん。それも違法捜査だね。
いや、正義感ゆえですと。いや、おとり捜査は基本、あんま日本では認められない。
そうなんです。
うん、
そんな正義感が強くて置き忘れはまずいよね。
これもおとり捜査ですと。
自分のうっかりは全部ね。
そう。
うん、全部おとり捜査ってことにしていくっていうことだね。
そうそう。
それはもう後でどれだけ口が回るかにかかってるね。
うん。これちょっと関係ないんですけど、
はいはい、
女性の利用客が見つけて届けたって言うじゃないですか。
はいはい。
なんか腰に巻きつけて届けたら面白いなと思って、こう。拳銃とか、身につけて、腰に。
あのこれっていうね。
こんなものがありましたっていう。なんか、西部のガンマンみたいな感じで。
貴様ってことになるよ、それは。
拳銃に手をかけている。
手を離せっていうことになるよ、それは。
うん。いや、でもほら、他に持ってきようがなかったからね。
まあね。裸で持っていくわけにもいかないしね、それね、
うん
うん。どうやって持ってったのか確かに気になるところではあるわ。
驚くだろうね、発見したとき。
発見したら驚く、ここ離れていいのかなって感じだもんね。
そうだよね。
うん、ええー、だよ。
いや、これ警官が一人なんかこう、消されたんじゃないかと思うよね。あ
さて、それでは不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。10月23日、島根県。10月上旬に男が、郵便局はどこですか？友達になってください。などと女性に声をかける事案は、捜査の結果、後遺者を特定して解決したということです。
うん。
なってあげたのかな、友達にね。
解決。本当の意味で解決しました、ってことだね。
そうだね。
よかったねっていう。
孤独な男性を救ったっていうこと
だね。そうそうそうそう。
うん。郵便局もわかるようになったし。 教えてあげたしね。
そうそうそう、うん。一緒に郵便局に行って友達になったっていう。そうそう。よかった、よかったですよね。
続いて、意味不明言動系。10月16日、奈良県、午前7時15分頃。高校生が徒歩で通学中に、バイクに乗った不審者が、そばで停車してきて、抹茶オレ飲んでくれ、と言われて、抹茶オレを手渡されました。なお、高校生は、過去にも同じ不審者に何度か声をかけられているということです。抹茶オレをね。
美味しい、と思って買ったんだけども、と。
お。
結構癖があるんだ、と。合わないね、これは、と。
もう飲まないからやるっていうね。
うん、うん。
兄弟じゃないんだから。
それぐらいの親密度を勝手に感じている可能性はありますよね。
未開封ならまだしもね。開けてるからね、それね。
いや次はタピオカが来るんじゃないの、これ。
遅いね。
あ、これ、思ったより甘いね、これ、っていう。
ああ。10月17日、茨城県、午前11時頃。高校生が女装した不審者につきまとわれる事案が発生しました。
うん、
不審者は30歳前後ぐらい、肩ぐらいの長さの茶色のカツラを着用して、黒っぽい色のカーディガン、
うん、
緑色と黒のチェック柄のミニスカート、
うん、
白いマスクに右手にビニール手袋を着用した女子高校生に女装した男だったということです。
いや、ビニール手袋ってなんだ？
手術用みたいな？
はぁ、あ。天才外科医女子高生。という設定で。
ブラックジャック女子高生だ。BJJK だね。
闇医者。
闇医者の設定なんだね。
すごい設定だ、これ。一体どのポイントに興奮してるんですか、この人はっていう。
わかんない。帰り、手術帰りかって話だもんね、それね。10月17日。兵庫県、午前10時頃、公園内で不審者が目撃されました。
うん、
公園内にいた女性に対して、男がバナナを受け取るように話しかけてきたため、女性が断ったところ、なんで受け取らんねん、次会ったら唾かけるぞ、などと言って、いずれかに立ち去ったということです。
一方的ですね、全部が。
俺のバナナが食えないのかと。
いや、その次がありそうで嫌だもんね。
そうだね。
ハードルを上げてくる可能性があるんだよね。
もっと美味しいバナナがあるんだけども、どうかなと。
そうそう、う
ん。この台湾バナナって言うんだけど。
そう。チョコバナナかもしれないけどね。
ちょっとしたトッピングでね。より美味しくっていうこともあり得ますね。
東京バナナならぬ、なんか。あ、俺のバナナっていう。新しいお菓子なんだけどっていう。
10月18日、滋賀県、午後2時30分頃。児童2名が徒歩で帰宅途中。車に乗ったバドミントンのラケットのようなものを持った男が児童に対して伸ばすつまみはどこかななどと声をかけて車で立ち去る事案があったということです。
伸ばすつまみ？
バドミントンのラケットが伸び縮みするのかな？
ああ、そんなことないでしょ。なんだろうね。
収納に便利じゃん。
ああ。
だからほら、あれですよ。あの、丸いのと、持ち手のところで、その持ち手の部分が縮むのかもしれない。
ありそうだけど。
警棒的に縮むんですよ、きっと。でも、伸ばし方がわからない、うん。伸びないと便利じゃないからね。
卓球みたいになっちゃうもんね。困ってんだ、おじさんは。
バドミントンがやりたいんだよ。
俺から試合だって言うのに。
そのレギュレーション違反の可能性があるね。
多分改造だろそれ。
10月18日、福井県、午後9時頃、鯖江市で不審な男3名が台風19号の被災者に送る支援物資を集めています。何か不要な食料品はないですか？と尋ねてくる事案が発生しているということです。食料品なんだっていう。
送るものとちょっとそれは適切じゃないよね。
ないよね。普通こういうのってなんかこう洋服とかさ。あとは換金可能性が高いものとかじゃないのかね。
まあだから本当に、でもこの人もそれでいいんだって感じだよね。
ね。実際お腹減ってるだけだよね、多分。
ね、そんな遠いところの支援の前にまず俺を支援してくれって感じですよね。
そういうことだ、ね、これは。うん。正直にお腹が空いていますって言った方がいいかもしれないね。
うん。言うべきだよね。
うん。ペコペコなんです、我々3人組はと。
そう。
腹ペコ3人組ですと。
その方が、ちょっと、もしかしたら恵んでくれたかもです、
ね。そうだね。おもろいやんけって話になったかもしんないね。 10月20日、大阪、午後3時頃、公園で小学生がベンチにリュックを置いて少し離れたところで遊んでいたところ、不審な男にリュックに入れていた水筒の水を飲まれるという事案がありました。
それはちょっと嫌ですね。
喉が渇いていたんですね。なんだろうね。まあ、一応公園なんですけど、
うん、
水飲み場がなかったんでしょうね。
うんうん、まあ、水くらいね、うん、恵んでくれるだろうと。
まあ、一言言えばあげなくもないですけどねっていう。
うん、
無断で飲んじゃダメですね。
ダメですよね。
試供品じゃないからね。
でも、なんか勇気が必要だよね。他の人の水筒って何が入ってるか分かんないんだからさ。
あ、そうか。特殊な趣味の人かもしれないもんね。
スライム入れてたんですけど、みたいな。飲んじゃったのあれみたいな、そういう。
おもちゃとしてね。持ってきてたのにっていうこともあり得るよね。
もしくは、ちょうどバイオテロの前だったとかでね。バイオハザードな液体を入れてたんだけども、と。
これからね。
まさか飲みましたかこれ突然変異を起こしちゃって。すごいことになりますよ。
アンブレラの回し物の子供だったんだね。やばい菌がいっぱい入った水筒をこれからばらまこうとしていたと、いうことですね。
まあ、おじさん世界を救ったことになりますけどね。
そうですね。おじさん一人がリッカーになれば済むことだと。
そうなんだよね。
10月21日、青森県、午後2時頃。男がスーパーボールを差し出してきて、スーパーボールどうぞと声をかけてきたということです。
いらないけどね。
今時ね。
あんまり喜ばないよ、今の子供は多分。
そうだね。いつの世も楽しいっていうものなのかな、スーパーボールは。
まあ一応昔はそれなりにみんななんか喜んでたんですよ、多分。
ね。今は縁日でスーパーボールすくいとかはないでしょ
うね。ある。一応あるんじゃない？たまに。
あるんだ。
あるけど、そんなに盛り上がってなさそうですけどね。
ああ、一回跳ねるねっていうことが分かったらね。
スーパーじゃないよ、全然っていうことで。
ああ、この程度でスーパーとは肩払いたいっていうね。
そうちょっと時代錯誤でしたね、これね。
ポケモンやろうぜっていう感じでね。
そうなんだ、ね。
続いて声かけ。10月4日、静岡県、午後8時15分頃。小学生が歩いていたところ、男に、じゃんけんをして負けた方がおごりと、しつこく声をかけられたということです。小学生相手にね。
やってやろうじゃねえかっていう。小学生だったら困りますよね。
ああ。
すごいものをおごらされるっていう。
ああ。キューベで寿司をね。
ああ、結構な金額でしたみたいな、
ね。一世一代ですよね。はじめに何をおごるか決めてからじゃないと勝負はできないですからね。
親父がひるむぐらいのもので、ね。いや、それはみたいな。
10月5日、兵庫県、午後0時頃、公園で遊んでいた児童に対して、大人のおもちゃを持ってるんだけど、知ってる？などと声をかけてきたということです。大人のおもちゃね。
でも、どうですかね。
おい。
本当に大人のおもちゃだったら嫌ですよね。その、白プラモみたいな、そういう。ああ、大人が遊ぶおもちゃだね。
渋いねと。
高級ミニカーとかね。
ああ。
へえっていう。
重いですね。
という、本当のおもちゃコレクターであるかもしれない、
ね。そうね、うん。チョロ級とは違うのだよと。
他にいい言葉がないんだよね。大人のおもちゃ以外に。確かに。
確かに大人が遊ぶおもちゃだからね。大人のためのおもちゃっていう意味では合ってるんですけど。
どこ行ってもね、変態がられるんですよ、私。何がいけないんだろうっていう。
合ってるはずなのに。ボトルシップとかね。
そう。
10月7日、広島県、午後3時頃。下校中の小学生が、男に付きまとわれて、トイレに行けと声をかけられたということです。
お
ぉ。もじもじしてるじゃないか。
ああ、そういうことか。アドバイス。背中を押してあげたと。
いうことだったらいいですけどね。
うん、
子供は、その夢中になってトイレを忘れるからと。
なんでそのタイミングがわかるんだ、おじさんに。
あ、おじさんはもう子供も孫も育てあげたと。
ああ、今ぐらいだろうと。
そういうことかもしれないですね。タイミングがわかると。10月11日、東京都、 午後4時10分頃、路上で児童が下校途中に男に、お嬢ちゃん、仮面ライダー毎週やってるから見ろよなどと声をかけられたということです。
出てるんじゃないですか、おじさん。あの中はおじさんだからっていう。
ああ、そうなんだ。
ちょっと顔は出ないけど。
そうなんだ、令和ライダーが。
うん。
うん、おっちゃんなんだってことでね。
そうそうそう、そ
う。うん、10月11日、広島県、午後3時頃、下校中の小学生が、自転車に乗った男からすれ違いざまに、かわいこちゃんと声をかけられたということです。21世紀じゃないね。
そうだね。かわいこちゃんって聞かないよね。
かわいこちゃんは戦後だよね。うん、言ったことないもんね。10月13日、宮城県、午後5時15分頃。帰宅途中の女性に男が後ろから付きまとってきて、今日はフルムーンだねなどと声をかける事案が発生しました。
どうだい、うちでフルムーンパーティーをやるんだ。
ああ。
っていう感じがしますけど、
ね。一体どんなパーティーなんですかね、それはね。
それはやっぱり種ヶ島とかでやるようなやつ。
10月16日、東京都、午後4時30分頃。高齢の男性が子供に対して、僕のお母さんを探してなどと声をかけてくる事案が発生しました。君のお母さんがあっちにいるよみたいなのはいるんですけどね。
逆に
ね、私のお母さんがいないんだけどと。
それを言われてもな、
言われてもね、虹の橋を渡ったんじゃないかっていう気もしますしね。
かもしれないんだよね。ちょっと伝えるのが難しいですね。
そうですね、傷つけない伝え方があるといいね。
これ難しい。
そして露出その他まとめて、10月17日、愛知県、午後10時40分頃、路上で全裸の男が股間を隠しながら歩いていたということです。
うん。
男は20歳から30歳ぐらいで、細身で黒いニット帽を着用していたということです。
まあ、隠したいんだったらやめとけよっていう気がします、ね。なんでなんでしょうか。
これは羞恥心派なんでしょうね。
ああ。
うん。解放感派じゃないわけですよ。
なるほど。
うん。こんなになっちゃってる俺っていうことでね。
ああ。ぜひ解放感の方に行かないことを願ってますけどね。
そうだね。
出しちゃうからね、そうそうそう、ね。まだまだ隠してるちゃいいですけど。
そうね。これで走り出したりとかしちゃうとね。
ダメですよ。
ダメですからね。
うん。
もっとダメですからね。
うん、そう。まあ、今もダメなんですけど。両方ダメだけどっていう。
10月17日、大阪、午後4時15分頃、不審な男が下半身を露出していたという情報が入りました。
うん。
男は学生風で体操服のような白い T シャツと短パンを履いていたということです。
短パンで露出なの？
なんだろうね。
切り抜いてんのかな。あー、でも体操服だから横チンですね。
あー、なるほど。
これは、高校生を再現してみましたと。
あ
ー。パンツ忘れて横チンだ、みたいな。ありがちな。
ありがちっていうか、今頃の高校生は多分ハーフパンツですよ。
ああ、うん、そうか。
昔の小学生ですよね、短パン
は、
ね。
そうか、横チンが多かったね。
小学生でも今は短パンじゃないですよ。
じゃあちょっと、昔を、あれじゃないですか、再現してみているんですよ。
はいはい、思い出してるんでしょうね。
うん。
うん。あのペラペラの短パンはもうないですよ。
うん。
というところから、まあ年代がまず割り出せますから、
ね。あ、そうだね。
うん。
プロファイリングできますね。
そっから辿っていくのがいいでしょうね。
うん。
うん、帽子はウルトラマンにしていたかどうか。
ああ。年代がわかるね。
わかるところでね。10月19日、東京都、午前7時50分頃、生徒が登校途中、男に、ブラジャーつけちゃった。女性の下着売り場はどこですか？などと声をかけられました。男は、年齢40代ぐらい、身長160センチぐらい、赤と黒のチェック柄のシャツで前を開けていて、白いランニングの前に青っぽいブラジャーをつけた黒いズボンの男だったということです。
売り場に向かってるんだね。買い替えなのかな？
もうこれに飽きたんでって感じでね。好きなやつが欲しいっていうのかな。
あ、通販で買ってもらいたいな。
そうだね。
お家で楽しんでくださいと。
人目につかない方法でね。
そう。
ぜひ、個人的にお楽しみください。
そうですね。
あと、センスが悪いぞっていう。
そうですね。色がちょっと変だぞ。
そういう意味でも、やっぱ、売り場に行かないとダメな時もあるんだろうね。
ああ、アドバイスが欲しいんだと。
組み合わせはどうかなっていうね。
なるほど。
自分で通販では磨けないセンスがあるからね。10月19日、兵庫県、午後0時30分頃。 駅の改札口で催し物を案内中の学生に対して下半身を露出した状態で男が近づいてきて、パンフレットをくださいと声をかけて立ち去ったということです。
いいですね、これは。
お前人が真面目に働いてんのにと。うん。キャーキャー言って逃げ出すわけにいかない立場の人に対してひどいですよね、これはね。
いや。
うん。ねえ、他の人に迷惑かかっちゃうから大声も出しにくいですもんね。
そうだよね。
これは困りますよ。
俺は困りますね。
パンフレットってつい包んじゃいたいね。
そうだね、うん。
隠してくださいと。
そのためだったらあげてもいいですけどね。それ以外はもうあげなくてもいいです。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
拳銃を置き忘れた系考えましたけど。
あ、いましたね。風俗店でバイトしていた女性警官。
うん、結構いろんなものは忘れられてるんじゃないかと思うんですよね。
ああ、駅のトイレには。
とか、そうそうそう。で、ほら、なんか、たまにやってますけどね、こんなものを忘れていたみたいなテレビでやってますけど。
やってますよね。遺失物届け出係みたいな。
そうそう。なんだっけ、骨壺とかね。
あるある。
結構、だから、その仕事によって、これ忘れちゃダメだろうみたいなのも忘れてんじゃないかと思うんですよ、その、職業の人は。
はいはいはい。
だから、警官だとこういうものもありますし、
はいはい。
だもしかしたら、その火災現場にホース忘れてっちゃうとかあるかもしれない、ね。消して消したーみたいな感じで、こういう達成感があって、こう。
解散っていうね。
なんか忘れてるよ。ヘルメットとか、消火の消防服を忘れていくみたいな人。
脱いだの
暑かったんだよ、みたいな。脱いじゃダメだろう、とかね。
うん。職業的なものを忘れていくのは、多分あるだろうね、実際はね。
中華料理屋の配達で、そのままあれをどっかにも忘れちゃうとか
ない
です
か、ね、おかもちをね。
うんうんうん、うん。
丸ごと置いてきちゃうとかね。
謎のチャーハンみたいな。いや、一応警察に届けるかみたいな、そうい
う。何週間保存すればいいんだろう。
そうそうそう。いや、結構ね、職業ゆえのものはあるんじゃないですかね。
あるかもね。
美容師があれじゃないですか、ハサミを髪の毛に挟んだままお客を返しちゃうみたいな。ちょっと絡まったまま、櫛とか刺さったまま返しちゃう。
重いんですけどってならないのって話だよ。うん、
いや、だって医者がほら手術で忘れるぐらいですから。
ああ、メス置き忘れとかとは比べ物にならないですけどね。
そうそうそう、同じようなことでさ。うん、
本気で言ってます？
シャンプーしたけど流すの忘れたとか。
ああ。それぐらいはまあ、うっかりっていうことでね。
そのままドライヤーかよ、みたいな。ちょっと考え事してて。
それはその場で気づくからまだいいけどね。
そういう職業的なね。
的なやつ、
ね。なんか忘れちゃいけないのを忘れてるっていうのはちょっと、あ、まあ今回のとか結構クリティカルですけどね。
クリティカルですよ、これは。やばいですもんね。
悪用されちゃうからね。
うん。だ持ってった人がいなくてよかったですよね。
そうだね、
うん。
結構子供とかだったら持ってっちゃうもんね。
ね、わーいってことになりかねないもんね。
うんうん。下手したら撃っちゃったりして危ないですよね。
危ないですよね。
うん。
まあそういう意味でも結構処分が厳しいんでしょうね、これは。
いや、普通のってあれなんかついてますよね、コードみたいな。
あ、そうだね。だけどあのコードはベルトについてるんだと思うんだよね。
それごとかっていう。そりゃダメですよね。
ベルト通しの紐にかけるのが正解なのかな。
ああ。
そうすればパンツと一緒になる。
そうね。拳銃と手を手錠で結ぶかい正しいよね。全部一緒になってるから、絶対なくさないよっていう。
そうだね。四六時中、拳銃握ってることになるけど。
ずっと握ってる。後ろからわーとかやると撃っちゃうみたいな。
撃っちゃう、そういう。面玉つながりのおまわりさんみたいなことになっちゃうから。
危険すぎる。
危険だよね。
うん、
いつからここはこれでいいのだの世界になったのだって話ですけど。
それで風俗店の面接とか来ちゃったら大変ですよね。
やばいですよね。受からせなかったらどうなるんだろう。
そうそうそう。という落とされましたみたいな店長の話が聞けるっていう。じゃなきゃあんなの宿わないよみたいな感じかもしれないですよね。
制服で来るしっていうね。
こっち亀の世界じゃない。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。